皆さんおはようございます。菊池由美のポッドキャストです。今日は7月3日、私は高知に来ています。高知といえば自由民権運動の発祥地、柳瀬北さんというね、素敵な
女性、
ごめんなさい、楠瀬、はい、楠瀬間違えちゃいました。楠瀬北さんというここに素敵な、この時はねおばあちゃんですけど、やった時はきっと若かったんだと思うんですけれども、その民権ばあさん、楠瀬北さんという方を生んだ高知にいます。ここにはなんと、高知市が建てた自由民権記念館というのが、ね、あるんですけど、私昨日講演があって行かれなかったんですけども、はい、今日ここにゲストで迎えておりますのは、どうぞ自己紹介してください。初めて会った太田さんという方なんですが、はい、どういう人かまだよく分かりません、
はい、太田と言います。今ここにいるのは民営の平和資料館草の家というところです、
はい、
で高知では自由民権というのが非常に昔から楽しく幅広く戦われてきた運動ですので、昨日ちょうどその、民権ばあさん楠瀬北さんのことを書いた方の授賞式のパーティーがありまして、話も聞かせていただきました。
この楠瀬さんという方は税金を払ってるんだから男も女も投票すべきだという、日本の女性参政権の運動の一番最初だったんですよね、はいはい、
そうなんですよね。
明治ですか、大正ですか。
明治ですね。
うわすごい、はい、じゃあアメリカより前じゃないですか。
そうみたいです。
アメリカより前にそんなことやった人が日本にいたんですか。
はい、
高知にこの土佐にいたんですね、はい、すごいところだな。私もつい最近実はね、ここに来る前に、はい、佐高誠さんの本を読んでから、はいはい、このおばあさんの話が出てきてね、うんうん、その中では民権おたつっていう名前で出てくるんですけども、うん、それはあだ名なのかしら、それとも小説の中でそういう名前になったのかよくわからないんですけども、
ね、はい
はい、多分高知の土佐のね、はい、柳瀬さんのお話だと思うんですよ、
はいはい、
でこんなすごい女性がいたんだということで、うん、
はい、
私はその発祥の地にいてですね、初めてやってきて、とても楽しい日々を送ってるんですけども、このね草の家についてもうちょっと聞かせてください。ここは平和資料館草の家といって、高知市のこれなんていうんですか、
松姿
って言って、はい、もう本当市のど真ん中、
そうですね、
すごく、はい、立地のいいところに立派な、コンクリートの造りのですね、かなりこれ何平米ぐらいあるんですか、広い資料館があるんですよ。でここにいらっしゃる太田さんは副館長さんですか、
ね、じゃなくて事務局次長という
事務局次長さんですね、
役をやっております。
事務局次長さんですか、
はいはい、
でここに今集まっている方はですね、元館長さん、この資料館を建てられた奥様の、名前が
涼子です。
涼子さん、フルネームで言ってください。
西森涼子、
はい、聞こえました、西森涼子さんがいらっしゃいます、はい、それからここに私を連れてきてくれたのはキムさんと言ってね、キムさんもちょっとこっち来て、
こんにちは、こんにちは、
事務局
長のキムヨンハンと申します。
キムヨンハンさん、まだ若いんですけど、いくつ？
33です。
うわいいな。一回りして。私も33だったら、まあいいや。キムヨンハンさんはね、ソウル出身で、今は日本に住んで何年目ですか？
5年目です。
5年、もう日本語ペラペラですね。
いやいや、まだどう
です。彼女が、在日の方で追っかけてカナダに行くという話を聞いたんですが。
本人が言いふらしてますから、間違いないです。
でキムさんと私の出会いというのは今回お会いするのは初めてなんですけれども、グローバルピースキャンペーンが戦争中毒、それからボーイングを探せ、あるいはテロリストは誰なるという映画や本を作った時にですね、バウさんという私のパートナーですけれども、パートナーって違いますよ、結婚相手という意味じゃなくて、運動の仲間ですね、バウさんという方を迎えて一緒になんかイベントをやったり本をだいぶ売ってくれたっていう話ですけど、その時の話もちょっとしてくれますか。
そうですね、その時は設立者の西森先生が5巡目の時だったんですけど、メールでそのバウさんが全国回ってるという話を私が見て、ぜひコーチにも招きたいということで、戦争中毒の本が出た時、一番最初にコーチに来られて、ここで急遽うちの会員とか集まって、草の根ホールがあるので、30人ぐらいですか、30人か50人ぐらいの人が集まって話を聞かせていただきました。それでうちでいろんな本を宣伝したり売ったり、その後またボーイングを探せのビデオが出た時も、バウさん高知にいらして、ここで講演会を開いて一緒にビデオを販売したりね、みんなに知らせることをしました。で菊池さんのことはメールでずっと グローバルピースキャンペーンのメリーずっと見てたんですけど、今回お会いすることができて、草の家までいらして本当に嬉しく思います
実はね、昨日 のブログ書いたんですけど、そこにも、草の家のこと書いたんで、今日のこのポッドキャストはそのブログの方にアップしますので、はい、後で聞いてみてくださいね、
はい、
ね、お家帰ってからその作業はするので今すぐできないんですけれども、はい、で驚いたことにね、そのキムさんが、イラク訴訟の原告もやってるんですか。でその弁護士さんが実は私も名古屋でね、原告やってるんですよ、でその弁護士さんが玉木さんって言って私の友人なんですけども、その彼女を昨日呼んで勉強会ですか。
そうですね、高知では自衛隊の差し止め訴訟にずっとかかっているし、まあ、草の家はただ資料の展示だけじゃなくていろんな平和活動をするセンターでありますね。それでイラク戦争始まってから月3月19日ですね、戦争が始まる前に毎日朝昼1ヶ月ぐらいろうそくデモや宣伝を待ちでしまして、
ろうそくデモって何ですか。
ろうそくキャンドルね、キャンドル持って、それで犠牲者のね、ツイートすることと、
なるほど、
まあ戦争をやめようということを2002年の3月の19日から始まって1ヶ月ぐらいずっとやりまして、その後もイラクの占領を止めようということで、うちの会員たちが中心に今も毎週1回ずっと街で宣伝してます。あ、300回ぐらい超えてるんじゃないかな。
うわ、ずっとやってるんですね。すごい。
その中でイラクの自衛隊差し止め訴訟にもぜひ関わってやりたいと、それで草の家で月1回ぐらいのずっと会をやってて、リトルバードの上映会とか、森住隆さんの写真展とか、で今年も明日から、はい、サハリアの手紙ですか、イラクの子供が描いた絵の展示とか、ずっと続けてやるようになってます。だからその博物館が展示だけじゃなくて、ここでいろんな平和のことを発信する運動の拠点としていろんな市民たちと会ってきます。
そうですか、はい、いや継続は力ですね。
そうですね。
で、せっかくなのでここで玉木弁護士にも、登場してもらいましょう自衛隊イラク訴訟差し止め訴訟弁護団弁護士、名古屋南部法律事務所に所属されています。玉木さんはまだ若いんですけども、私を名古屋で、講演会を組織して呼んでくださったり、非常に精力的に、平和の弁護士として活動されている方です。実は自衛隊戻ってきて万歳という感じになってるんですけど、それでいいんでしょうかね。
それがねすごく問題だと思うんですよね。やっぱり陸上自衛隊は人道支援をして子どもたちにもみんなに感謝されて戻ってきたっていうことになると、でやっぱり今やっぱり自民党なども防衛庁を防衛省にしようとか、自衛隊の派遣を本来任務にしようとか、
高級法案
ってね、高級法案もね、特措法をその都度作るのはめんどくさいから、もう高級化しちゃおうなんていうことがあると、ますますね米軍再編とも一緒になって、アメリカ軍と一緒に戦争できる軍隊になっていくと思うんですよね。だから陸上自衛隊が本当にイラクで水を配って市民に喜ばれることだけをしていたのかどうか、そのことはきちんと伝えていかないといけないし、これから検証がとても必要だと思っています。
そうですよね。
あと航空自衛隊、
ね、航空自衛隊は増派ですよね。
増派してアサドとかバグダッドっていう危険地域、
戦闘地域ですよね、戦闘地域行っちゃいけないっていう法律じゃなかったでしたか。
戦闘地域行っちゃいけないっていう
法律でしたよね。
なんですよ。しかも本当アサドは海兵隊も行くところじゃないかということもあってますますアメリカ軍の後方支援っていうけど、本当に
物資を
運んだり人を運んだりして不可欠な活動をしているので、
兵隊業務っていうのはもう、勝ち負けをね、勝敗を分けるほど一番大事な任務の一つですからね。
特にイラクみたいにアメリカから遠いところで戦争をアメリカがやってる時には兵隊を運んだり人を運んだり水を運んだり武器を運んだり、それが本当に軍事行動に不可欠なので、やっぱ自衛隊が運んでることでイラクの人たちに殺されているっていうことをもっと私たちきちんと考えていかないといけないなと思って、裁判として海さんも原告です
私も原告になっていますで自衛隊がそうやって戦争に協力することで、死んでいく、毎日殺されていくイラクの人たちの責任を日本で税金を納めている人すべて一人一人が負っているということですよね。そういう意味で私たちは本当に日本政府にこの、こういう形でこれ国際貢献という名前の、元にやられているのが非常に、名前だけ変えればいいのかよって、実際子ども死んでるでしょって私は言いたいんですけれども、なかなかそれも マスコミなどの影響でテレビとかも言わないですし伝わらない。でこの状況をどうしようかということで、まあ、私たちこの草の根の家も含めてですね、地道に一人からまた一人へと伝える活動をしているわけです。今日私がここ高知にいるのもですね、昨日行われた母親大会、なんと第52回って書いてあったから52年も前からやってるって、もう私の生まれる前からやってるすごい人たちがいるわけで、52回の母親大会に呼ばれてお話をさせていただきました。で昨日の聴衆はね、ものすごい反応が良くてね、なんか一言言うたびにあーとかキャーとかわーとか拍手とかね、なんか話してる方も楽しくてしょうがなかったんですよ。で私ももう日本中で講演しますけど、こういう反応は初めてでね。で私の話はどっちかっていうと重たいし、結構あの内容的には深刻なんですけども、なんかみんなニコニコして出てきてね、終わったらもう元気になったとか言って本買いまくってね。
それがまた草の根にこうお母さんからお母さんにだんだん
30万円以上売れたんですよ。
すごい、
まあ、1000人ぐらいのホールでいるときはそれぐらい売れるときもなくはないですけど、でも30万っていうのは私多分初めてですね、こんなに売れたの。
皆さん、高知の方は公演が終わってから本を買うって
。ここに、ここで真打ちが登場ですね。草の根の家。もう縁の下の力もしていますが、主と言いますか。はい、初めまして。
はじめまして、西森涼子です。
はい。西森さんは旦那様を支えて、2年前にお亡くなりになっていた。
はい、そうですね。はい、
彼の話とか、このいきさつとか苦労とか、ちょっと話してくださいますか。
いや、苦労っていうか、まあ、いつも、彼は夢を追う。夢を、いつも夢を追うバクさんだねって。
バクさんって言うんですか、
もう常に一手には留まってません。もう地位に関して、アイデア、アイデア、アイデア。で、なかなかそれに、なかなか、先見の目はものすごく勉強してるからね。うん、先見の目があるから、勉強してるので、みんなは先に、それについていけないんですけど、結果的には、あ、やっぱりっていう形で、で、周りのものが振り回されてました。それでも、彼の言うちゃんと形になっていって、今、このところ草の家も、うん、できたっていう感じですね。
なんか聞いてたら、うん、私のこと言われてるような感じが。私も、先にもう走っていろんなことをもうぶちまけて、周りに迷惑かけて生きてるので、なんか私のこと言われてるような感じが
した。大阪の人もいい迷惑ですよね。
事務方は大変なんですね、そういう人が言うとね。
周りで、それでもまあ周りにね、うん、ちゃんと支えてくれる人がいるんですね。
支えるという言い方もあるし、迷惑をかけながらという言い方もあるけど。
でもまあ何度か今、キム・ヨンハンを迎えてね、また高知では本当素晴らしい働きができて、草の家って本当かなり浸透してますね。はい、館は小さいですけど、
ね、うん、ここはまあ平和の発信基地になってますよね、地域もね。
そうです。で学校 の, 先生方も、うん、生徒に教えることも自分たちがお話できないので、口コミで、キム・ヨンハン、キム・ヨンハンって、館長さんなんかも 出向いていって、本当にね、今、草の家は結構、
広がって
きてますね。
そうですか、はい。昨日お話聞いてくださってどんな感想でした？どんな感想？
私はもう 9.11 からそういうのをずっとここでも、お勉強っていうかね、ちょっとこうしてましたので、すごいピンピンと入ってきてましたし、でも先生のお話する内容が我々庶民にとってもパッと入ってきたので、みんなこう拍手したりして、銀行あなたは貯金したらダメですよ、下ろしなさいって言うので、いや、おろすお金ないね。するお金もないねっていうので、もうぐっとそのものずばり使えたので、爆笑です。
冗談で言ったつもりだ
った。それが
みんな
当たったんですね。
本当になかったんですね。
はい。みんな
考えて、それが
よく。そうだねっていう感じ
で。おろそうと思ってもお金なくちゃおろせないですものね。はい、まあ、その辺の話は田中優さんっていう方の本に詳しく書かれていて、うん、田中優さんは、まあ、もう平和運動の中ではもう欠かせない、理論家、そしてデータマンでありね、はい、彼の言うようにやっていけばやがて平和の世の中をね、作ることは可能だ、はい、つまり日本人のお金が世界の平和を作るか戦争を作るか左右しているという話なんですね、はい、でその昨日貯金の話は、私たちが貯金したお金が日銀にいて、日銀からアメリカの債券に買われてしまって、それがアメリカの戦争を支えているよというお話を、簡単に
させてしまいました。そこまではもう理解してなかった部分はありますね。
だからどんなに戦争反対といっても戦争は止まらないけども、日本人が貯金するところを、はい、一般の銀行から市民バンクというんですかね、コミュニティバンク、その地域の新しい銀行に変えていくと、ね、戦争をやがて止めることができるというお話でした。まあ、そんな話もね、今度田中優さんをゲストに迎えてしていきたいと思います。今日は高知県、草の家平和資料館草の家から、 ポッドキャストをお届けさせていただきました。電話番号を言います。 088-875-1275 088-875-1275、営業日とかありますか。
あの月曜日から土曜日までやってまして、はい、日曜日水曜日は休館です。
はい、日曜日と水曜日以外は高知にいらした方ぜひこの草の家訪れてください。それではまた。